聖書を拝読いたします。ルカによる福音書11章33節から36節までです。新約聖書の129ページです。ルカによる福音書11章33節から、灯火を灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らすときのように全身は輝いている。転入会式を行います。説教、人を照らす光として対して、使徒俊介牧師より説教いただきます。
ただいまルカによる福音書の11章33節から36節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの33節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。灯火を灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。で、主イエスはこの言葉を何度も繰り返して弟子たちに教えておられたようです。実は今お聞きしたこの言葉というのは、この福音書でここに初めて出てくるのではなくて、8章16節のところでも有名な種まきの例え話のすぐ後に続く言葉として語られています。8章の16節をお聞きいたします。118ページです。118ページ下の段ですが、8章の16節をお聞きします。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする者はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。で、シエスが繰り返し灯火の例えを通して弟子たちに教えるとなさったのは、神様の御言葉をどのように聞くかということでした。で、8章のところでは直前に種まきの例えが語られていまして、せっかくシエスが神様の御言葉を述べ伝え、御言葉の種を一人一人の中にまいてみても、それが全部聞いた人の心に根を張って育つことができるわけではなくて、うまく育つことができない、そういう種も多くあるのだというふうに教えられていました。けれどもなかなかうまく育つのは難しいのですけれども、もしもその種が良い土地に落ちて芽生え育つことができたならば、その御言葉の種はその人の中に根を張って豊かに実を結ぶことになる、そう教えられていました。で、それに続く灯火の例えで語られている灯火というのは、言ってみれば聞いた人の中にの良い土地に落ちた種のことであって、そしてシエスご自身がその人の中に共に来て住んでくださるということを表す言葉でした。ですから8章のところでは灯火の例えの結論として、どう聞くべきかに注意しなさいというふうに語られていたのです。せっかく種が良い土地に落ちて実を結び、その人の中にシエスが共に住んでくださるようになっても、もしその人が共にいてくださる主を存在に扱って感謝もしなければ御言葉に喜んで聞こうともしないならば、せっかくの灯火の光が遮られて、 その人の生活が暗くなってしまうということを、この8章の灯火の例えは教えていました。シエスは繰り返しこの例え話を大切な事柄として弟子たちに教えられたんです。で、今日の11章のところでも灯火というのは弟子たちに与えられている神様の言葉、御言葉を表す比喩として語られています。灯火というのは御言葉であり、そして御言葉を私たちに聞かせてくださる主イエスご自身のことを表しているんです。で、主イエスが灯火の例えを通して弟子たちに教えられたのは、この灯火というのが覆い隠されるものではなくて、人々に見えるように燭台の上に置かれるものなのだ、そして部屋の中を明るく照らすものなのだということでした。私たちにも御言葉の種がまかれて、そしてそれが良い土地に落ち、豊かに実っている実りがキリスト、そうであるならば、私たちを明るく照らしてくださるキリストを私たちの中の燭台の上に置く、そういうことになるわけです。しかし、私たちが主イエスキリストを自分の中で燭台の上に置くというのは、実際のところは、ではどういうことになるのでしょうか。まあ、結論から申しますと、それはキリストが自分の中にいてくださるということを、ただ心の奥深くに秘めておくというのではなくて、共に住んでくださるキリストに支えられながら、私たちが実際の日々の生活を生きていくということになるのではないでしょうか。信仰というのは心の事柄ではなくて生活の事柄です。信仰を与えられている人というのは、キリストがその人の中に共にいて働いてくださるがゆえに、信仰をまだ持っていなかった時とは、思うことや感じることや、あるいは表に出る行動が違ってくる、そういうところがあるんです。で、主イエスは先週聞いた29節から32節のところで、神様への信仰をただ心の奥深くに秘めているだけではなくて、実際の生活に表した二つの実例を挙げておられました。南の国の女王の例と、ニネベの人々の例です。南の国の女王は、イスラエルとユダの王であったソロモンが、深い知恵を与えられているということを知りますと、心の中でただ感心するのではなくて、実際に遠いところから長い旅をしてきて、ソロモンのもとを訪れ、その知恵について自分も理解をしようと教えを求めました。またニネベの人たちは、預言者ヨナから、神様の裁きが間近に迫っているのだということを聞いたときに、そのヨナが語った言葉を真剣に聞いて受け止め、自分たちが神様の怒りを買うような罪の中に生きているということを理解して悔い改めました。心の中だけでただ後悔するというのではなくて、罪から離れようと願い、実際に神様に助けを祈り願ったのでした。南の国の女王の場合にも、ニネベの人々の場合にも、そんなふうに彼らが耳にした御言葉の灯火は、彼ら自身の実際のありようを変えたのでした。これらの人々は、御言葉を自分の燭台の上に置いて、周囲の人々にもまた自分自身にも光がよく見えるように行動しています。それならば私たちの場合というのはどうなるんでしょうか。私たちには灯火となる御言葉を聞いて、どこか 生活や行動が変化しているようなところがあるんでしょうか。まずは自分から礼拝にやってきているということがはっきりと、これは周囲にも見える行動の変化だと言っていいんじゃないでしょうか。もちろん最初のうちはです、家族に連れてこられて礼拝に初めて参加したとか、あるいは親しい人に勧められて、あまりよく事情は飲み込めないものの礼拝に出席したという、そういう始まりであったかもしれません。教会で見聞きする事柄の一切が、最初からよく分かっていたわけではなくて、例えて言うなら、日曜日に教会の群れが礼拝をしているその群れの自分は一番外側のところに立って、後ろの方に座って礼拝をしているのだというようなつもりでいたかもしれません。しかしそれでも何回か礼拝に参加して、聖書の解き明かしに耳を傾けていくうちに、ここに書かれているのは、単なる昔の教えや、あるいは、わけもわかんないまんまでただ字面だけを反復して語るようなお経のような言葉ではなくて、確かに意味があって、そして自分にも語りかけられている神様の言葉なのだと、そう理解できるようになってきているところがあるんじゃないでしょうか。人によっては、次の礼拝で読むことになる聖書箇所をあらかじめ自宅で読んでみて、礼拝ではこの言葉がどのように解き明かされるのだろうかと楽しみにしながら礼拝に見えるという方もいらっしゃるかもしれません。で、そういうことがなぜ起こるのか、どうして実際にそういうことが起こるのかというのは、聖書に記されている言葉が生きて働いている神様の言葉を表していて、そして一言一言のうちに私たちを神様の御前で生かそうとする命の力が宿っているからなんです。命の御言葉の種まきが私たちにも行われていて、そして私たちの内面の、どこに落ちてもそれが響くわけではなくて、わからないという時もあるんですけれども、しかし良いところに落ちた種というのは確かに芽生えて育ちます。その結果、私たちはあの南の国の女王のように、この礼拝に自分から進んでやってくるようになっている、そういう変化があると言えるのではないでしょうか。で、またそういう生活を送っていく中で、私たちは御言葉の光に直接自分のありようが照らし出されるという経験をすることもあります。今までは自分一人だけで生きてきて、ただ自分の思いや自分の願いが実現すればそれでいい、そのことだけ考えて生きてきた。で、そういう人生を送っていた人が、御言葉の光に照らされることによって、以前だったら決して想像もしなかったような自分自身への振り返りを持つというようになる場合もあるんじゃないでしょうか。昔は自分の思いが実現すればいい人生、実現しなければつまらない人生だと、そんなふうに単純に考えていたものが、実は自分の思いというのは、これがそのまま実現することが果たして本当にいいことなのだろうかという気づきを、御言葉の光に照らされる中で私たち与えられたりするのです。思いや願いが実現すればもちろん当座が嬉しい、それはその通りなんですが、しかし私たちというのは欲深なところがありまして、願うものが手に入りますと、それに感謝するよりも先にすぐ別のもの、その先にある他のものが欲しくなってしまったりする、そんなところがあります。しかもそんなふうに自分が欲しいものをいつも追い求めているようでありながら、そういう私たち自身に移り身なところがありまして、常に同じ方向を向いて歩いていくのではなくて、 時には前の願いと気がつくと正反対のことを願っているような場合だってあるんです。御言葉の光に照らされることで、そういう自分自身のありように気づくようになると、自己を実現することが何より大事なことなのだろうか、そんなふうに思うようになります。むしろこの私というものは移り気なくせに、自分の思い通りにいかないとどうしても気に入らないと言い張っている暴君のようなところがあって、そしてそういう暴君に引き回され振り回されて生きてしまうと、あっという間に一生の時間が過ぎてしまい、しかもその歩いていく中では感謝や喜びよりも不満や怒りや後悔ばかりが満ちてしまいがちだということを理解できるようになります。そして自分の今からの一生を暴君である自分自身に仕えて過ごすのではなくて、本当にこの私を正しく治めてくださる方に従って生きなくてはならない、そういう思いが芽生えてくるんです。ニネベの人たちがヨナの語った御言葉の光に照らされて、自分たちのありようの惨めさに気づかされ、悔い改め、そして神様の御前にあって正しく生きることを願ったように、私たちにも悔い改めが訪れるということがあるんです。そしてそんなふうにもともとのあり方から変わったものとして生きたい、そう願う人は御言葉の灯火を燭台の上に置いて、自分自身のこともまた世界で起こっていることも、その光の中で考え行動するように変えられていきます。具体的には、生活の中にあって神様の御心を尋ね求めて祈りを捧げたり、あるいは聖書を開いて神様の御言葉を自分の中に蓄えようとしたりする、でそんな姿を取ることになります。私たちにとっての灯火を燭台に置くというのは、おそらくそういう生活に向かっていくのではないでしょうか。主イエスはまず灯火の例えを通して、そんなふうに生きている御言葉の力に預かり、自分自身の中に主をお迎えして生活するようになるということを教えられました。そしてそれに続けて主イエスは次の目の例えをお語りになります。34節のところです。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い、そう言われています。先週の礼拝の中で、今の時代のものは横島だと、主イエスがおっしゃった横島だという言葉を考える中で、この目の例えに出てくる濁っているという言葉も、実は横島というのと同じ文字が書いてあるのだということを申し上げました。今の時代のものが横島だというのは、目が濁っていて灯火の光を通さないために体全体が暗くなってしまっている状態でした。灯火の光、つまり御言葉の光を目の前に突きつけられながら、その光を目が濁っているために自分の内側に迎えることができない、でそのために御言葉を正しい方向で受け止めることができずにいると、御言葉を理解することができません。そういう人たちはどうなるかというと、自分があっと驚かされるような印ばかりを追い求め、しかしそれでいてついに神様の聖にも愛も慈しみも信じることができずに終わってしまうということを主イエスは深く嘆いて、今の時代の者たちは横島だとおっしゃっていたのでした。で今日のところでは、そんなふうに目が濁って横島であるという状態と対比させるように、目が澄んでいるという言葉が語られています。目を心の窓のように考えて、 濁っていれば光を室内に取り入れられないけれども、透明で澄んでいれば御言葉の光が差し込んでくるというのは、まあ、理屈としては分かるように思います。しかし実際のところです。じゃあこの目が澄むというのはどういうことを言っているのでしょうか。この目が澄むということを今日は少し注意して考えてみたいんです。で、目が澄むというふうに訳されているこの言葉は、もともとのギリシャ語の聖書だと一つである、あるいは単一であるという文字が書いてあります。ですから目が澄んでいればというのは、直訳するならば目が単一であればと書いてあるんですが、それでは日本語として意味がわからないために住んでいるというふうに意訳されているんです。で、ちなみに聖書協会の共同訳や口語訳の聖書でもこの新共同訳と同じように目が住んでいればというふうに訳されていますが、新改訳の聖書では目が健全であればというふうに書かれています。単一であるという文字はどうしてこれ住んでいるとか健全であるというふうに訳されるんでしょうか。この言葉は実はパウロの手紙の中にも繰り返し出てくるんです。で、パウロはですこの単一であるということを、まあ、繰り返し語ってとても大事に思っていたようなんですが、しかし新共同訳ではそこがどういうふうに訳されているかというと、真心を込めて主に仕えるというふうに訳される際の真心とか、あるいは惜しみなく施すとか物惜しみしない心といったところでは惜しまないというふうに訳するんです。つまり単一であるというのは、双心を抱いて言い訳するんじゃなくて、自分の全身全霊を持って相手に身を向けるというあり方、つまり神様やシエスに向かってまっすぐに向かうあり方のことが、この単一という言い方で語られているんです。体の灯火が目であると言われますと、なんだか自分の体がガランドの箱のように感じてしまいがちですか。この体っていうのは実は私たちの日々の生活のことです。私たちは自分の一生というものを一瞬のうちに生きてしまうのではありません。毎日毎日具体的な経験を重ねながら私たちは一生生きてるんです。で、この具体的というふうに日本語で言われますけれど、これ考えてみると体を備えるって書くんです。ここに言われている体っていうのは、そんなふうに私たちが日々具体的に生きていく、そういう生活のことなんです。つまり私たちが毎日を生きていく生活を明るくするのも暗くするのも目なんですけれども、これはもちろん肉眼の目ではなくて信仰の目のことを言ってます。そして信仰の目が単一でまっすぐに神様に向かう、そういう純粋で真心からの在り方であるならば、つまりそうやって灯火であるシエスを見つめているのであれば、体全体は明るく照らされるのだ、あなたの生活は明るく照らされるんだとシエスは教えてくださいました。たとえ苦しいことや困難に直面して大変だと思うときにも、その人の生活は明るいんです。大変なところに差し掛かっていても、神様はこの私をしっかりとご覧になってくださっている、神様はこの私を照らしてここで生きていいのだとおっしゃってくださっている、そのことを知らされて私たちは慰めと力を与えられて先に進んでいくことができるからです。しかしもしも双心を抱いて神様以外のものにも心を寄せ、そして自分の好みに任せて生き思うようにならない、神様に従うことは知ってるけれども、しかしこっちも大事なのだと言い訳しながら生きてしまうと、その人の人生は暗くなってしまうんです。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、 濁っていれば体も暗いというのは、まあ、そんなふうに私たちの生活が明朗なものになるか、あるいは不明朗なものになってしまうかということを語っている言葉なんです。でそういう灯火の例えと目の例えをおっしゃった末に、主イエスはこう進められます。35節です。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。でこの光は灯火というふうに言われていた御言葉の光です。でそしてこの御言葉の光というのは、踏み込んで種明かしをするならば、実は十字架の上から私たちに注がれてくるシエスの思いやりと決意に満ちた確かな栄光が光源なんです。今シエスはエルサレムに向かう旅の途中におられます。ただたまたま目的地がエルサレムだというのではなくて、もうシエスはこの時点でご自身がエルサレム郊外のゴルゴタの丘で十字架におかかりになるのだということをご存知で、その十字架をしっかりと見据えながら歩んでおられます。そしてついにはその十字架におかかりになるんです。主イエスが十字架におかかりになる、これは確かに起こった出来事ですから、光の源である光源が決して消えるということはありえません。あなたの中にある光が消えていないか調べなさいというのは、光自体がなくなるというわけではないんです。私たちが目が澄んでいるか、神様の方にまっすぐ向かっているか、それとも目が濁っていて神様以外のものに心を寄せてしまうためにシエスの出来事に背を向けてしまって、そのために光が見えなくなっているか、どっちであるかを注意して自分自身を気をつけなさいという言葉です。しかし私たちの側が背を向けて光を見ないようにしている時でも、あるいはそのことすら忘れてしまっているような時であっても、光の源であるシエスは私たちを常に明るく照らし出しておられるんです。あなたの中にある光が消えていないかを調べるというのは、私たち自身の信仰生活の在り方を述べています。時に私たちは自分のありようというものに思いが向いてしまう場合があります。自分が信仰者として見事であるかどうか、でそんなことの方に思いがいってしまって、そして自分のありようばかりが気になって、肝心なですこの私を温かく照らしてくださっている光があるのだということに思いが向かなくなる場合があるんです。実は主イエスキリストという言葉が一番短い救いを知らせる聖書の言葉なんです。主人はもはや自分じゃなくて、人間ではなくて主イエスだ、イエス様だ、そしてそのイエス様がキリスト、つまり救いの御業を果たしてくださったメシアなのだという、それが全部一緒になっている名前が主イエスキリストです。そして私たちはこの方が成し遂げてくださった救いの御業の光に照らされ温められて、そして私たち自身もその光をまっすぐに見上げて、その温かな光と愛を私たちの周りにいる人たちにお裾分けするように生きていくものとされているんです。でその大元の光を見失っていないか、あなたはいつも確かめなさい、そうシエスはここで教えておられます。私たちの中に御言葉の光が与えられ、主イエスキリストが私の中に住んでいてくださる。で、そういうところではたとえ困難の中を生きるときにも、生活の全体、全身が明るく温かく持ち運ばれていくんです。そしてそういう生活を持ってキリスト者というのは、この世にあっ して輝きを発するものと一人一人がされていきます。貧しくても弱くても多くの失敗や欠点を抱えていても、私たちは自分の中に灯火であるシエス・キリストをお迎えし、そして最後にはこの光であるシエス・キリストに似たものに変えられていきます。私たちの全身が、つまり生活のすべてが主に伴われ、支えられて温められ、愛に満ちたものとされていく。そして、それがすべて実現するときに私たちは、主イエスキリストに一つに合わされ、主イエスに似たものとされていくんです。そのような約束が私たちに与えられている。そして、私たちはこの世にあって、キリストの救いの光を照り返し、表すものとされて、一人一人が輝きを持って生きるものとされる、そういう慰めと希望を持って、ここから歩み出していきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、本当に不思議なことですが、あなたは取るに足らない、本当に破れや欠けや過ちの多い私たちそれぞれに御心を向けてくださり、主イエスキリストのもとに招いて、あなたの御言葉の光で私たちを照らし、新しいものとして生きるようにあなたが導いてくださいます。本当に不思議ですが、しかし感謝です。どうか主イエスキリストが私たちの中にもやってきて住んでくださいますように、主の光に照らされて私たちがいろいろな名を欠点や欠けを持ちながらも、あなたの温かな光に照らされている、その似姿に変えられていくことを通して、この世にあって一人一人があなたを指し示す輝かされているものとして歩んでいくことができますように、どうぞ清らかな主イエスキリストの光で私たちを照らしてくださいますように、聖霊によってお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。